はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
本日もいろいろとお便り読んでいきたいと思いますけれども、まずはですね、リンさんかな。
リンさん
からいただきました。はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。私の住んでいる家は心霊現象がいろいろあり、私の家でお墓から徒歩1分もないところに住んでいます。
おお、近いんだ墓が。
7年くらい前の体験ですが、夜寝ていると男性の顔だけが私の胸のあたりに入ろうとしました。
うん、
怖くて入らないでと力を込めましたが入ってしまいました。あれは何だったんだろうと思っています。それと別ですが、
なんで笑ってんの。
夏にリビングで一人寝ていると耳元で、こんばんはと男の声で起こされました。びっくりして飛び起き、もしかして泥棒と玄関を見ると、玄関が網戸のままでしたが、私の中では幽霊だと思いました。怖くて閉めに行くことができず、にいると主人が起きてきたので、男の人がと話をして玄関を閉めてもらい、トイレについてきてもらって寝ました。その件以来一人では寝れなくなりました。まだまだありますが、住んで23年慣れているところもあり、別に悪さするわけじゃないし、と主人は言っております。2階建ての家でどうも玄関から2階へ霊の通り道になっていて、無縁仏の霊などもおいでおいでと呼ばれて通っていると言われたことがあります。ということでいただきました。
全然笑うとこないじゃない。
いや、あの胸のあたりに入ろうとしてきてさ、顔だけがさ、怖くて入れないでって言って力を込めたけど入ってしまいました。あれは何だったんだろうと思ってますってさ、入ってまんまなんだと思って。
あ、抜けてないし
そのまんまで狂気になんないのかなって。なんかこれはこれでもう終わりですっていう感じが、
まあね、
ちょっとえってなったんですよ、
ね、私を去った男の一人ですみたいなね。
タイトルが私の中に入ってきた男と耳元で声かけた男っていう。
いや、黄昏流星群のタイトルみたいな。
なんか、リアクションがなんか俺の中が、ってなるんだよな、これ。
確かにね。まあ、考えると確かにそうかもしれない。
霊が入ってきたことはさ、ないでしょ？
なるか。
いや、ある人もいると思う。
いるよ。
その、入るのか通り抜けるのか分かんないけど、自分の体内をこう、
スーッと、ね、
吸ってきたっていう話はあるじゃないですか。
ある。
仮に自分に来た時に、スーって中に入ったって、感じがしたとしたらさ、どうする？
俺はマジで言うと、なんか食が変わったりするっていうじゃない？
食？
あ、なんか食べ、好きなものとか、
好みがね、あるある
変わったりするとか、例えばスポーツなんか全然好きじゃなかったんだけれどもスポーツをしたくなったりするとかさ、なんかそういう風な、あの心臓移植とかさ、臓器移植した時もあるじゃない、
たまにね、
記憶が残ってるみたいな話があったりするし、それを楽しむかも。
楽しめる？それ、
俺は楽しみたい。それを
なんていうの、あの変化がさ、目に見えてあるならわかるんだけど、
でもそんなないでしょ。
何もなかった場合すっげえ俺気持ち悪いんだよね、そのなんかが入ってるんだろうなっていうのがずっとあるって
こと。それは僕その投稿者さんと一緒であんま気にならないかも。
あ、そう、まあいっかって感じ。
楽しみたいになるかも。
楽しみたいなのかな、
だって樹海ってさ、首がおかしくなった時もさ、あのもしこれが呪いなんやとしたら、これ
は
楽しみたいからこと病院行ってないのよ。それから1週間ぐらいね、だけれども本当に痛くって、鍼灸院行ったらさ、針行ったら一撃で治ったのよ、ああやっぱり呪いでも何でもなかったんだなって思ったんだよね。
いや、わかんないよ、
だから楽しみたかったのよ。
呪いを鍼灸院が取ったのかもしれない。
言ってんすよ、その先生は、俺の針そんな力あったのかって言ってましたよ。いやいや、
可能性としてはそれもあるから。
いや普通にあのここ凝ってますって言われましたよ、
いや、まあ、
ここの針があって
凝る呪いかもしれない。
いや違うでしょ。
いや、なんで違う、なんで、わかんないよ、それは。
いや、首使いすぎですよ。結構下向いてるでしょって言われて。うん、そこ、ボコッと腫れてるから、ここちょっと。
編集とかね。
そう、で、そこ、ちょっと針打って、うん、それで治ったから。
あ、そう。
だ楽しみたいはあるよ、やっぱり。
なんか、
変化を。
平常心でいられんのかな、まあ、すげえ不思議だな。
まあ、キショさんみたいなガールはさ、レイディーは。
なんつうか。
レイディーは怖いよね、そういうことがあったら。で僕みたいなさ、やっぱり強い男は、まあ、変化を楽しむぐらいまでいきますよね。
おー、変化ね、まあ。まあまあ、入ったらね、
うん、
そうやってられるか分からないですけども。うん
疑ってるんだ。
はい。じゃあ次行きたいと思います。マミーさんからいただきます。
マミーさん、ありがとうございます。
はじめまして、階段大好きな看護師をしているマミーです。
うん、あざます。
毎朝、娘のお弁当を作りながら聞かせていただいています
。いやいや、あざます。
2月の岸本さんの回だったと思いますが、うん、幽霊と握手の話、
うん、
ヤースーさんのユタのおばあ様が霊を払うときに掴んで投げた話、
あーはーは
ー、霊に触れられるかですが、
うん、
私は勤務先の病院の建物の外で、霊とぶつかったことがあります。
おお、
その日仕事を終え、駐車場まで歩き、建物の角を曲がった瞬間に、反対側から来た男性とぶつかりました。ぶつかった瞬間、男性が、あっと声を出し、うん、尻餅をつき倒れたんです。私もびっくりして、すいませんと謝り、地面に尻餅をついた男性を起こそうとし、自分の手を差し伸べました。差し伸べた先を見たら、地面には誰もいなかった経験があります。その当時は気のせいだと思っていたのですが、確か初音さんも旅館の廊下で霊とぶつかった同じような体験談があったと思います。うん、この体験が霊に触れることになるのかは分かりませんが、お便りさせていただきました。そして、あっと驚く霊のことですが、同じく不思議な体験をする弟に話したら、俺も同じような驚いた声を出した例の話があると教えてくれました、うん、弟の体験談もなかなか面白い話なので、ご興味ありましたら
ぜひぜひ
お伝えさせていただきます、はい、ということですね、
はい、
マミーさんですけども、
ありますあります、そういう話。
幽霊、うん、触れる触れない問題、
はい、ありますよね。ありますけれども、下北沢にさ、今ないんですけど、
うん、
空間リバティっていう劇場があったんですよね。
え、もうないんだあれ。
いや、この間ね、
芸人さんがよくやって
たのね。そうそう、この間夫婦でもって下北歩いてたのよ、
うん、
ほんの空間リバティよう見てたよな俺らなって言って、前通ったらなくなってたわ。
ないんだ。
見つけられなくてだけなのかな、移転したのか分かんないけどなくなってたよ。
へえ、うん、まあライブハウスはね、
そうそう、
一気に潰れた時期あったからね。
多分コロナ禍なんでしょうね、うん、で亡くなってて、で、まあ、そこの空間で会った時にね、
うん、
要芸人さんが出入りしてて、で、うん、そこで出場していたある芸人さんと僕は仲良くって、
うん、
見に来てください、いいネタができたんですよと言われて見に行ってたの、
はいはい、
で、あ、面白かったよって言って話してたら、
うん、
実はこの間ね面白いことがあって、
うん、
で、あそこの空間リバティがあるところでね、劇場で、
あれ何階とかだっけ、なんか、
そう、上の方。
ビルの上の方で、
ね。そうそうそう。そこで、うん、まあ、ネタあるからね。ネタ合わせしなきゃってことで、うん、そこそういうように、
うん、
階段があるからね。そこでやろうと思って、うん、あそこって禁止なのよ。
なんかね、
ネタ合わせ。
迷惑な人
から。そう、お店があるからね。
うん、あるある、うん。
例えば、散髪屋とかさ、飲食店とかがあったから、そこでできないから、うん、みんなそこを抜けて、路地でやるのよ。
うん、
で、二人で持って、路地抜けようと思ったら、このネタだって、なんかだって、トーンと何もないところで、
うん、
痛えーって思って、その痛みも残ってんのよ。なんか硬いもん当たったっていう、はいはい。なんか転んじゃったーって言ったら、横に相方も転んでたのよ。
うん、
痛えーって言って、恥ずかしそうに。え、どうしたのって言ったら、目の前に壁みたいなんがあって、それにぶつかって転んじゃった。え、俺も俺もーってなったって話があって、
うん、
あれって塗り壁なんすかねーって言われたの。
うん、
おもろいなと思って。で、水木しげる先生も塗り壁になったって話があるし、
はいはい、
あ、そうかもな。だからこれ幽霊に当たったって話で言うと、ぶつかって転んだっていうコンビ、二人ともですからね、しかも。
見えない壁みたいなことよね。
だから下北にいます。
塗り壁
がいるっていう。
あ、なんかそんな言ってましたね、前。
そうそう、前も言いましたけど。うん。
なんかさ、それさ、うん、他にもそれ体験してる人いなかったっけ？
中澤武さんのご友人。
そうだよね。
うん、
いや、だいぶ、そこの、なんか周り
そうですよ。
にはなんかあるのかもしれんね。
マクツですよ。
マクツ？
皆さん、マクツですよ、下北。
マクツ。
マクツ。
ま、ま、魔界。
魔の洞窟の靴。うん、マクツですね。下北って
ちょっとあんまりこうピンとこない感じはありましたけども。爆
発でしたね。
そうですか、
うん、
でもそのさ、
うん、
意識して触るのって難しいわけじゃないですか、
うん、
その
見えないからね。
見えないから、
うん、
やっぱ偶発的にぶつかるってことは、
うん、
あっちもその瞬間は、
うん、
ぶつかると思ってないってことよね。
そっか、確かに。おっとっとっとって感じ、あっちもね。
うん、
うん、
なんでぶつかれちゃったんだろうっていうことなのかな。
あっちもね。
あっちは、
うん、確かにオンオフってできんのかな。
そう、
触ろうとする時だけ硬化するみたいな。
それさ、できるならめちゃくちゃやるよね。でも
やるよ。
あの、なんでもやるよな。なんか
めちゃくちゃやるよ。
なんか、いや、だからそれありにしちゃっていいのかなって。
例えば
ちょっと思うわけ。
死後、
うん、
あの、マクツでもいいですわ。歩いていって、
うん、
で、自分の体を硬化し、その瞬間だけね、
うん、
物に触ることができるとしたら何を触るんですか、あなたは。
別になんか、その、これっていうのはないけど、ズ、う、ラ、ん、の人のズラをこうさ、浮、うん、かしたりとかさ、うんうん、なんかそういう、単純に自分がその日、はい、その瞬間したいことをやると思うけど。うん、
悲しいね。寂しいね。
ちょっと浮かしてついていくとか。
そういうことね、
うん、
寂しいね。悲しいね。
何やんだよ。じゃ、何が正解なんだよそれ。
俺は抱きしめますよね、奥さんをね。
いやいや、
うん、
もうそれあるから。
あるから。
ゴーストニューヨークの恋人であるから。
ニューヨークの幻じゃない。
ニューヨークの幻。
ニューヨークの恋人はだって別でしょ。
ニューヨークの恋人は違うか。
あの、過去からふっとニューヨークにタイムスリップしてくるって話でしょ。
うん、
うん、お好きな話やから。メグライアンの、馬乗ってね、うーんっつって、
なんだっけ、
白馬の王子様ってやつね。
ろくろ、ろくろ回して
ニューヨークの幻ですよ。
やったらいいんだ
よ。うーん、でしょ。いいんですよ、それは。古いし、どっちも。ほんで映画
なんなんだろうな。このでも触る触れないはちょっと気になるんだよな、うん、
でも
触ってみたいよね、
幽霊を。
うん、
でも触れるとこありますよ。
なんかあるよねそれ、うん、ちょくちょく聞くんだけどさ。
田中さんと
座敷わらしのとか
さ。そうそう、僕でね、いろいろありましたけど、それ座敷わらしのね、
触れたって言ってたよね。
ピリピリってする、
田中さん。
そう、俺はちょっと別
って
別で、あの、まあ、そういうとこがあって行きましたけど、僕は何も感じなかったんですけど、
うん、
ピリピリするって言ってましたし、あとはその皆さんで今幽霊がいるんだよっていうところに行って、あ、確かにここすごいって言うんですけど、俺だけ何も感じないみたいな。
うん、
で、いや、何も感じませんよ、嘘ついてるでしょって言ったら、吉田さんが感じるでいいだろ別に。黙ってろお前って言う。
なんでそれがよくねえだろ。
じゃあ感じるんですか吉田さんって言ったら、いいだろどっちでもみたいなのはありました。っていうのはありました。いいじゃん今、うん、もう黙ってろお前。
前あったな、投稿で、うん、あの、うん、なんだっけ、スクイーズっていう、
うん、
なんかあのスライムみたいなやつ、
はいはいはいはい、
と同じ感触だよみたいな言ってる人がいたな。
うん、うんうん、ありましたねそんなもんね、うんうん、感触ね。
まあちょっとこれは引き続き
触れる
情報あったら欲しいな。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ごまさん
ですね。ごまさん、
いただきました。下野さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
1年くらい前からすっかり都市ボーイズにはまって、休みの日に YouTube 視聴、通勤時には都市みなを聞かせてもらっております
。あ、嬉しい。ありがとうございます。
初めて投稿させてもらいます。うん、自分は特にオカルトとは全く無縁の食品会社の平社員なので、
うん、
変わり映えのない日々を過ごしていますし、霊感もないので特にこちらに投稿することはないだろうなと思っていたのですが、一度だけ職場で霊魂を信じざるを得ない現象が発生したので お知らせしたいと思います。
それはすごい。
職場の同僚 M さんが癌で手術と入院をするので仕事を 休職することになり、うん、私が彼の仕事を引き継ぐことになりました。彼が使っていた会社支給の携帯を私が使うことになりました。 M さんは闘病の末他界してしまいました。仕事熱心だった M さんにとっては無念だったと思います。職場で上司がミーティング前に報告してみんなで黙祷して M さんを忍びつつみんなでしくしく泣きました、うん、翌日からちょっとした怪異が起きました、うん、携帯かっこ M さんが使ってた会社支給のものから着信があり、
うん、
出るとザーッという砂嵐の音が聞こえ、
怖いね、
相手の声など全く聞こえません。電波が悪いにしてもとにかく一旦切らないとずっと砂嵐が鳴っているので一度切りかけ直したりもう一度かかってきたりすると通常に使えることができました、
うん、
機械が故障しているのかもなと思いつつ様子を見ることにしました。そんな現象が 4,5 回起きて1週間くらい経った日に M さんの奥様が職場にいらっしゃって、うん、初なのかが終わりいろいろお世話になりましたと挨拶に来てくれました、それ以降携帯の砂嵐現象はパッタリ読みました。おそらく仕事熱心だった M さんは職場で霊魂をさまよわせて携帯から仕事をしようとしていたんじゃないかなと思わざるを得ません、
うん、
そして初7日で、成仏されていったのだと。声が聞こえたとかではなく砂嵐ってのは何なんだろうと思うしあまりにも微妙な現象なので誰にも言ったことはありませんが果たしてこの現象はどうなんでしょうか。以上です、これからも年越えさんを応援しております、キシパス会林さんの奥様寄稿会が、呪物愛会が好きですということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、まあ亡くなった方のものを引き継ぐというね、
うん、
あんまりなさそうな感じの状況ですけど、
なんかあれって本当なんですかね。亡くなった人の携帯とかあとあの犯罪者の電話とかを
ん
なんかそれが中古で売られて、
うん、
それを買った人がそのまま引き継いじゃうみたいな、あれほんまなんですかね。あれってようなんか話聞くじゃないですか、都市伝説みたいなんで。
あるとは思うよ。うん、それこそメルカリでそういうの出てたりするからね。
あの端末だけね。
うん。
うん、
初期化はしてるけどね。
うん。で、それで分からずに電話してきてみたいな。
あー、どうだろうね。
その番号は生きてるからさ。
そっかそっか。
みたいな。
うんうんうん。
まあまあ、昔からそういう話ってありましたよね。
あると思うけどね、うん、全然普通にあり得る話だと思う、うん、あのさ悪いやつだと拾った携帯初期化してそのままメルカリ出すみたいなとかいるからね、
うん、おーすごいね。あ、
う
ん、
初期化っていうかあの
そのま
ん
ま出さず、
うん、
あそうっすか、すごいね。
ちょっと怖いよね。
うん、結構怖いですよ、うん、悪用されちゃうっていうのはね。あと拾って買っちゃうとかもね、
うんうんうん、
それをね買っちゃうとかもあるけれど、この間さ、まあちょっと、職種もちょっと言えないんですけど、
うん、
まあ、ある接客業をやられている方から話を聞いて、
うん、
その人っていうのがあるものを売ってるんですね、お客さんに対して、うん、で在庫管理をしている方がいらっしゃってて、その人が在庫管理をしてるんだけれども、うん、その時に抜いちゃうんですよ物を。でそれを個人的に人に売って儲けにしたんですね、自分の。犯罪ですよ、完全に
完全に横領的な、
う
ん、
そうそう、
横領とは違うな。
だけれども言えなかったんですよね、みんな、
うん、
ちょっとその人がうるさくって、
うん、
あと
うるさくって言えないんだ、
うん、うるさく、なおかつ、うん、言うてそんなあの
大したもん
じゃない、でっかいもんじゃないから、
あ、まあまあまあ
まあまあいいか、もうほっとこう、もめるのも嫌だしって言ってほっといたんですよね。
めんどくさいね。
そしたらある正義感がすごい強い人が、まあその人とバディを組むわけです、ある時ね、
はいはい、
でそれに気づくんですよね。
あれ
あれ、まあ、抜いてない、
うん、
ってなって、でうわーっと揉めるんですよ、
うん、
でその人がちょっと体を壊しちゃって抜けるんです、そっから、
うん、
そしたらもうその時に抑制されてたもんだから、
う
ん、もっといったれってなってもっと大きいもんを盗んで売るんですよ。
怖
っ。そうそう、で結局、
うん、
その何かしらで抜けた人がいるんですけど、
うん、
その人がずっとその人のことを恨んでて、うん、お前抜いたりとかしてんなよとかって言ってたからね、うん、その人がそのもう正義感がすごいから恨んでて、
う
辞めさせたい、うん、その人が病気で抜けて亡くなられるんですけど、
うん、
その日にその抜いてた人も事故で亡くなるんです、うん、同じ日に。
へえ。
だからもしかしたら連れて行ったんじゃないかみたいな
正義感
そうっていう話をしてました。偶然ではあるんだけどなんか気持ちが悪くて、まあ、気持ち悪いねって言ってましたその人がね。
まあでもほっとくかな、どうするかね。
まあ偶然やと思うんですけど、だけれどもなんか社内の間ではもうそのことは言わないようにしようって言って、
まあまあ、
その会ったことすらね、その同じ日に亡くなられたっていうことも言わないようにしようって言って全く誰にも言わないし、自分も辞めてそれから何年も経つんだけれども人にも話したことがないって言ってて、
へー、
うん、連れて行かれたのかなみたいな。
なるほど。俺さ、うん、今のあのお便りで言うと、うん、あの電話、
うん、
でノイズみたいな、うん、砂嵐みたいな、はいはい、ザーってなるってさ、あの何回か経験してて、
え、
うん、っていうのはあの電話するじゃん、
うん、
したらその人は霊感がめっちゃ強いんだよね、うんうん、であの今までも何回もあったらしいんだけど、うん、電話してて相手が急に喋るのがなんかうまくできなくなるんだって、
うんう
ん、で何どうしたのみたいなのを聞くと、うん、あのもう砂嵐がすごくて、
うん、
全然喋れないと、
うん、
もうこっちそっちが喋ってるのが全部砂嵐みたいになる。ザーザーザーみたいな話すと、
はい、
ザーって本当になってで喋れないっつって、うん、で一回切ってでもう一回やるとまた治ったりするらしいんだけど、うん、またしばらくするとザーってなると、
うん、
で不思議なのはその霊感が強い側は何も聞こえないのよ、
うん、
で受ける側だけがなぜかその砂嵐をこう聞こえるみたいな、
ない側よねだから、
うん、そうそう、うんうん、っていうのをがもうずっとあるらしいんだよね、
うん、
でそれちょっと取材がてら話聞いた時に、うん、あの本当になったんだよね、
あ砂嵐
そう、
うん、
で何が原因なのか全く分かんないんだけど、
うん、
1回切ってまたちょっと話せるようになるんだけどまたすぐなるんだよ、
うん、
だ機械の故障かなとかも思ったんだけど、
うん、
あのもうずっと鳴り続けてるらしいよその、
うん、
だ同じ人で違う人に電話しても鳴るわけだから、
うん、
機械じゃないと思うんだよね。
あのまあ、それってあれでしょ iPhone とか Android の時代でしょ当然、
うん、そうそう。
でさ、それよりも昔のさ、
うん、
時代でさ、
うん、
そんなその電話してたら砂嵐になるなんてことは僕一度もないの経験がね、
うん、
18から出てきた時携帯電話をいただいて親にね買ってもらってそれからずっとですけど一回もないのよ、
うん、
ないんじゃないそんなこと。
そうなんだ
よ俺一回もないよ。
で電波が悪いとかだと、
うん、
あれじゃん聞き取れない途切れるじゃん、うん途切れるじゃないの。ザーっての
それ結構やかましいの。
もう本当に会話できない
あじゃあもう本当にテレビで爆音で流してるみたいな、
うん
うん、
で怖いじゃんそれ。
怖いよ。
でそれをあのね霊視できる人に、
うん、
あの持ってったんだって、
うん、
でそれその聞かせたんだって、うんうん、それを、
うん、
したらもうあもうこれやばいやばいやばいっつって、うんうん、すぐ言われて、
うん、
でなんかやっぱり何か邪魔しようとしてるみたいなことらしい。
じゃあその電話してるけれどもその場に何かがいて、
うん、
でその砂嵐を起こして
そうそうその霊感の強い子に何かがいてコミュニケーションとんのの邪魔をするみたいなことっぽい。
そっか
本当か分かんないけどそれは
深夜の霊でしょうね
なんどういうこと
砂嵐深夜じゃん。
いや不思議なんだよなそれ。
いや確かにそれ
ちょっと怖かったよ
これさ、
うん、
言葉で言ったりとかさ、
うん、
文字で見るとさ、
うん、
電話してたら砂嵐の音があってそんな怖く感じないかもしれないけど、
うん、
直接これ聞いたらめちゃくちゃ怖いよね。
怖いよ
ねえ電話した砂嵐って、
うん、あの気味悪い
テレビでさなんかやってんかなと思ってつけてさふっと、うん、なった時でさ怖いのにさ
そうそうそう
電話してる時に流れるって怖いよ、まあね
誰もいない時に何もしてないでテレビ勝手につくだけでもさ、
そうよ、
十分怖いから、
ね、怖いよ、うん、
もうみんな慣れちゃってるからさ、うん、そういう話にさ、そうそう、何も感じないかもしれないけど、うん、
確かに
ね、実際やっぱあの自分が体験するとね、
うん、怖いっすよね、
気持ち悪いってなる。
最近さ映画でさ、うん、まあその洋画でも邦画でもなんですけど、いろいろ見させてもってホラーね、
うん、
最近で一番怖かった描写って、うん、ある女性が一人でその電話してんのよ、
うん、
で電話してたらその電話の中で電話の音が鳴るのよ、
うん、
電話してんのにプルルルルルルルって、え、電話してるの今みたいな。
うん。
ブルルルルルってなるって、その描写が一番怖かった、リアルで。やっぱそういう細かいことがやっぱ怖いのよ。
まあ、そうよね。
うん。
リアルになんかありそうなレベルでさ。
だから、こっきで電話してるのに電話かかってきてるから自分にね。なるほどね。取れないのよ、その電話を。どうしたらっていう、その本当にただただそんだけなのよ。
困惑するってい
う。別に化け物が出るとかじゃなくて、それが一番怖かった、俺。最近で。
ああ。まあね。
うん。
そう、ちょっとね、思い出しました。だから、このね、お便りの方も、
うん、
多分本当にそうだったんじゃない？霊の、
そういうこ
と？霊にまつわることだと思う、う
ん。しかも引き継いでるものですからね。
うん、
なんかあったんだ、やっぱり。
ということで、
うん、
ね、あの、いろんなジャンルのお便りありがとう
ございます。はい、ありがとうございます。
そろそろもう、お便り、ワングランプリ。
はい。
あの、もう12月入りますので、
そうですね、
あと1ヶ月ぐらいということですから、う
ん、この間その視察だったのかな、ちょっと伺ってきてたんか、俺と一星さんがイベントやったんですよ、
うん、
そこには謎の格闘家が現れてて、
あ、はいはい、
僕と一星さんの、そのオカルトでも何でもないただのトークのイベントに来るわけないんですよ、
うん、
彼が、
うん、
完全にこれ取りに来てるなと思いましたね
なんで、そのイベント感想で取りに来るとして
イベント感想というよりは今どういう趣味趣向なんだろうこいつはみたいな、
あ、そういうこと、研究したいん
だ、僕らが選びますから、
うん、
僕らのやっぱ好き好き好き嫌いっていうのをやっぱりちゃんと分かってないと狙えないんですよ、うん、あいつだ取りに来てんじゃないかなと思いましたね、興味あるわけないもん、
それはさ
俺と一星さんのイベント、
いやいやいや、
こいつ
意外と何でも行くかもしれないから、
ね、つわっと思いましたよ、
うん、
あいつ狙ってんなと思いました、
まあでもね、あの、全然、誰にでもチャンスあります
から。誰にでもチャンスありますから。
ぜひ送っていただ
きたい。はい、ぜひお願いします。
はい、我々ですね、X やっております。はい、そちら最新情報ございます。ぜひ確認してください。女子ボーイズで検索すると出てきます。はい、ブログもございます。過去のアーカイブはそちらに全部残っております。女子ボーイズメールございます。女子ボーイズメール、女子ボーイズ02@gmail.com。女子ボーイズ02@gmail.com でございます。ご意見ご要望お便りお願いします、
はい、
さらに、お仕事お依頼の方はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
明日
明日。